特別番組、決算特別委員会政府委員長インタビュー。こんにちは、東村陽子です。ここからは特別番組、決算特別委員会政府委員長インタビューをお送りします。宝塚市議会では市民に開かれた議会を目指して活動を続けているところです。市議会は市民にとってどうしても馴染みの薄い感じがありますが、実は私たちの暮らしや街づくりに関わる重要な事柄が決められていく、とても重要な場所でもあります。本日は決算特別委員会委員長の大川博之議員、副委員長の川口淳議員にお越しいただきました。お二人から決算特別委員会での審査の様子や運営についてのお話を中心にお伺いしたいと思います。どうぞ最後までお聞きください。で、それではまずお二人に自己紹介からお願いしたいと思います。もうこの番組でもおなじみの慣れていらっしゃる大川さんから。
はい、もう特別委員会の委員長ばっかりやってるので、はあ、FM 宝塚のこのインタビュー、
はいはい、
だいぶ出てますよね。
もう言い尽くしてらっしゃる
かもしれないですけども、
はあ、初めて聞かれる方もあるので、
はい、
まず型通りにね、はい、何回目と何期目とか、はい、そういうことから。
はい、はい、分かりました。この間の4月に当選して4期目についに入りました。はい、で今会派がですね、宝塚新生会という会派で、
はい、
6人いる会派で一番まあ大きな会派になってます。で、はい、そこで、最大会派の会派代表を今やらさせていただいております。はい、で委員会は今産業建設常任委員会というところで、
はい、
副委員長を務めてまして、
はい、
僕はあの割と財政とかいろいろやってきたんですけど、もともと実は土木工学科卒ですので、うん、はいはい、あの本当のというか、あのちゃんとしたところに、まあ、やっと収まっているという今状況であります。
はい、私が一番記憶いなくて最初にお伺いした時に、はい、あの土木とおっしゃると多摩ニュータウン、ね、
そうですそうです、はい、
の建設って言いますか。
そうです、
その建築っていうよりその町そのものの建設から携わっておられたから、もう町づくりに関してはもう硬いもの柔らかいもの、
はい、
大きいものもう隅っこのもの精通してらっしゃるというイメージが。
そうですね、まあ、経験は一通りさせていただいているので、うん、まあ、知ってるというだけでもね、やっぱ全然違いますから。
そうですよね、
はい、あの一からではなくて、ある程度知識のある段階でやらさせてもらってるっていう形ですね。はいはい、
そうですよね、
はい、
そして4期目ということですけど、議会の中ではどうなんですかね、兄貴分的な存在ですか。
あの今回の改選で3期の人がいなくなって、1期、はい、2期の次4期になってですね、で今4期が4人いるんですけど、そのうちの2人が議長と副議長を務めてますので、はい、あのまあ、ようやくなんていうんですかね、その中心になったというか、もうちゃんとやらなきゃいけないところになってきたと。4期の中で僕一番若いので、まあ、それこそあの兄貴分をやらなきゃいけないという、うん、立場になってきました。はい、
なるほど。その親父タイプは親父タイプでいらして、はい、でパワーもあってそこそこ経験知識もあってこうガッとこうパワフルにあのみんなを引っ張っていくっていうような感じですか。
まあ、あのそういうふうになったらいいんですけど、うん、基本的にはあの一番こう人が多くて大変な特別委員会の委員長をやらされるという点です
そうですか。
はい、
ご家庭にあってはもうお子さんも大きくなられました。
そうですね、上が 今回、はい、この3月に上が大学卒業 で、
そうですか、
真ん中が中学卒業で、はい、一番下が小学校卒業でトリプル卒業、はい、トリプル周年より前にトリプル卒業がやってくる。
はい、そうですか、
はい、僕は一体何から卒業したらいいんだろうというい
えいえ、まだまだ現役でそうですか、はい、卒業ということは新たなる入学の方ももちろんいらっしゃるわけで、はい、普通のご家庭だと2人が次進学するとなると経済的にもすごく大変な時ではないかと。
まあ、そうですね、受験がね、やっぱりこう同時期に重なってきますけど。
お家の中の雰囲気っていうのはやっぱりピリピリするもんなんですか？
うちはね、真ん中が6年のところに中高一貫のところに行ってるので、シュッと行くだけで、はい、まあ、下が今受験で奥さんがピリピリしてありますね。
お父様の選挙の時も同じような家庭なんで雰囲気なんでしょうか？
そうですね、今回は、長男が初めて、手伝ってくれたので逆になんかこう楽しくやらせてもらったというか、一人ピリピリしてる人の周りで楽しんではる人がいてはるので初めての経験で面白いっつって。
あ、なるほどね、はい、やっぱりこう長く続けていらっしゃるとやっぱりそういういろんな家庭内の雰囲気の変化もありますよ ね、
そうですね、
毎回ね。そうですか、では川口さんに伺ってもいいですか？
はい、
はい、川口さん、
はい、
また自己紹介を、
はい、
固いところから、
はい、固いところから大川委員長とは対照的に、
はい、
非常に緊張して手の汗が止まらないんですけれども、川口純と申します。今ですね、この間の4月に2期目のジンクスをですね、はい、乗り越えて、当選させていただきました。会派は共に生きる市民の会という今3人の会派でやっていて、まあ、1人まあ、副議長を今やられていて、もう一人は6期目の女性の、はい、先輩議員と一緒に今やってるところです。はい。で、常任委員会、宝塚市議会3つあるんですけれども、大川さんは産業建設で、はい、私は子どもとか子育てのこと、教育、あるいは医療とかを、まあ、所管している文教生活常任委員会というところに所属をしています。で、1期目からずっとやっぱり自分も子供を子育てしているので、ずっと文教生活常任委員会にいて、今年はそこで委員長を頑張ってやってるところです。
はい、
はい、
分かりました、はい、子育て中、
はい、そうです、はい、今ですね、高校2年生と3年生の年子の男の子がいて、
それは聞くだけで
大変です。
いろいろと大変そう。
大変ですね、さっき大川委員長のところでもあったんですけど、ちょうど今度受験生がいて、なので選挙終わって受験受験という非常にもうなんかピリピリというかですね、はい、そんなずっと過ごしてます。
でもお小さい頃っていうのは、はい、年子の坊ちゃん2人いらっしゃると、
はい、
お母さんとしては体力的にも大変ですね。
そうですね、なんかもっと落ち着いてお砂場行ったらもう座って、ママ友と一緒にお話ししてっていうような理想を描いてたんですけど、大きくなったらお買い物行ってとかっていう理想だったんですけど、もうですね、10ヶ月から2人とも歩いてたので、もう走り回って、はい、今まではちょっとワンピースを着てるママさんに憧れてたのが、もうデニム着てスニーカーでっていうような子育てをしてきました。
最近はよく小さいお子さんに、はい、ワンちゃんみたいにリードをつけて、
ね、そうですね、リュックに ね行かないようにっていう ね
気分は分かりますよね。
本当そうです、危ないです。パッと目を離すと、飛び出しちゃったりとかするから、やっぱりそういう視点で宝塚市に歩いてても、はい、公園にね、こういうね、飛び出し防止のがないかなっていうのも気にしながら歩いてはいます。はい、
そうすると大川さんの街づくりと同じように、
はい、
川口さんはもう、はい、子育ての経験から、
はい、
いろいろなことが目につく気になるという。
そうですね、そうですね。
じゃあ今まさにぴったりのポジションにいらっしゃるということですよね、はいはいはい、お二人同い年なんですって。 て。
そうなんですよ。そうなんですよ。
そうなんです。
そうなんですよ。はい、だからね、二人で並んでたらただの熟年夫婦みたいな。
熟年ですか。
やってるよね。
天の橋立てとか行っちゃうような。
遠くを見つめてるとね。
確かにね。
そんな感じになっちゃう、
ね。はいはい。
そうなんですか。この年代のご夫婦というのは、はい、あの向かい合うよりも、うん、並んで同じ方向を見るという立ち位置ですか。
そうですね。なんかそんな感じですね。
うんうん、もう見つめ合う向かい合うっていう。
そんな感じ。はいはい。まあ元々夫婦じゃないのでね。ならないんですけど、
ならない
んですけど、横並んでね、ちょっと遠く見てるとそうなっちゃう。
そうですね。この間もね、ランタン見ながらね。
もう25周年か、みたいな感じで。
ああ、そうですか。はい。でも、何かの表紙にやっぱり同じ世代、同じ時代を生きてきたということで、思い出のその曲にしても出来事にしても、やっぱり、こう、相通ずるものがあって。
そうですね。
気持ちはやっぱり通じますよね、そういうところで。
そうですね。やっぱり話しやすいし、はい。はい、今回、大川さんを特別委員会のこの委員長に私、推薦させていただいたんですけれども、まあ、それで推薦したからっていうことで、はい。でもやっぱり大川委員長だから、ついていこうって頑張ろうっていうのは思いました。話しやすいです、すごく議会の中でも。
なるほど。だそうです、
はい、雑談しまくってますので、
はい
はい、
そういう普段からの意思疎通は確かに大事ですよね。
でも大事です、本当に会派を超えて、ね、党も超えてっていうのは、やっぱり他の市議会のママ議員たちとも話してて、
はい、
宝塚市議会は本当に、うんうん、羨ましいっていうか、そういうね、もう市のために市民のためにその垣根を越えて、ざっくばらんに雑談も含めた中でいろいろ話していけるっていうのは良かったなって思ってます。
そして宝塚の議会といえば、この間の選挙で女性の方が多くなったということで、もう全国的に注目その時はされましたが、それ以後どうなんですか、その効果というか影響というか、皆さんの関心というのは何かあるんですかね。
やっぱりその女性の方が多くて、その子育てとか、うん、教育とかにこう、まあ、注目している議員さんが増えたので、そういう質問が多くなってきたこととか、
多いですね、やっぱり。
この間の12月議会はだから、うん、育成会のね、
はいはい、
ところの質問がわっと重なったりだとか、で、まあ、子育ての決議案が出た、決議が出たりだとか、そういうのがちょっと続いている感じですかね。
なるほど。そしてそれが安定してくると、はい、まあ、将来がこう見えてくると、うん、今度は男性陣の出番といいますか、硬いものとか、
はい、
何かを作っていくとか、うん、変えていくとか、うん、そういうふうにね、こうやっぱり波というんでしょうかね、うん、適宜そういう関心の対象がこう変わっていったりなんかするんですかね、やっぱり。
そうですね、まあ、でも女性が半分、はい、うん、まあ、1人14人で男性が12人なので、はい、おそらくまあ男性陣はそういうこう自分たちがおっさんであることをより認識しやすい状況にあると思うんですね。当然こう視点が全然違うので、まあ、そういう意味ではだからね、自分たちがまあこう得意なところをやりながら、それとは違う視点のところがあるっていうことでよく勉強にもなったりも。
そうですよね、
はい、お互いが逆に言うと刺激が、
ね、
男性側の視点と女性側の視点のお互いが見る形になると思うので、いい刺激になっている
、ね、そうですね、
そうですね、はい、ますます宝塚市議会明るい感じがいたしますが、
はい、うん、
さて今日の本題でございます、
はい、
お二人が決算特別委員会ということで、はい、今日はそこに絞って教えていただきたいんですが、今日もいつものようにもう分かりやすく、私でもよく分かるように教えていただきたいと思いますが、まず大川さん、
はい、
そもそもこの決算特別委員会というのは一体どういう委員会なのか、
はい、
お願いします、
はい、決算をですね、
はい、
特別委員会で審査をするという、まあ、そういう場所なので決算特別委員会という名前がついています。で、まあ、決算というのは皆さんご存知の通り、1年間やってきた、まあ、まあ、もちろんお金のこともそうですし、うん、そのやってきたその行政のサービスがですね、事業がまあ効果的なものであったのか、効率的なものであったのかというような、まあ、有効であったのかみたいな、そういう視点で、議員がですね、まあ、審査をしていくという、そういうものになってます。で、それをこう特別委員会と言われるもので、まあ、審査をしていくんですけども、特別委員会っていうのはその 特定の案件をですね、
はい、
まあ、審査調査していくという、そういう場合がある、そういう必要がある場合に、まあ、設置をしていくと というものなので、はい、ずっとですね設置されているものではなくて、はい、期限がいつまでで、終わります、いつからいつまでですという期限があるものになっています、はい、で今回はだから、決算を審査するためだけにですね、特別委員会を、まあ、設置をしたということであります。で大体例年決算特別委員が10月ぐらいに開かれて、まあ、5日間にわたって行われるんですけども、で予算が3月の議会中のに、まあ、設置をされるというような形になります。で決算の審査の流れなんですけど、まず市役所の中にはですね、お金を出したりこう、はい、水筒を、まあ、いわゆる水筒をするという会計管理者さんがいてはりまして、その会計管理者さんが、まあ、こう数字を全部まとめてきて、
はい、
でそれをまあ市長に渡して、市長の方から監査委員というところにまず決算を持っていきます、はい、で監査委員さんが一個一個こう全部適正に行われているかっていうのを調べた上 で監査委員さんの意見をつけてですね、今度これが議会の方に来ると、で議会の方がそれを審査をして、まあ認定をするのか、まあ、不認定をするのかと、あまりこう不認定になるってことはないんですけど、たまにですね、議会とこう首長市長がこ うまくいってないところなんかは不認定になったりだとかっていうのは、はい、まあ、たまにニュースになったりもするんですけど、まあ、そういうところでですね、
はい、
委員会で審査をしていると、うん、で大体まあメンバーは半数、議長副議長を除いた半数でありますので、はい、今定数26ですから、はい、12人で、
はい、
委員会をやってですね、まあ、審査をするということですので、かなり多岐にわたる広い分野をいろんな視点で審査をするというのが、まあ、この決算特別委員会の特徴であります。
決算の算という字がつくと、どうしても数字、お金のことに、はい、になるのかなと思うんですが、お金に関わる数字だけじゃなくて、いろいろその有効に使われたかっていうのは、いろいろなデータということで、それが何人であったり、例えばものによっては、例えば何キロであったりとか、なんかものによっていろいろな単位は変わってくるということですか？お金だけではないということですか？
そうですね、一応決算なんで、様々な資料が出てくるんです、うん、でその資料の中に入っているものは基本的には数字が多いので、まあ、それだけではなくてですね、当然成果を示す、お金だけではなくて成果を示すような、はい、それこそイベントをやりました、はい、何人集まりましたとか、何回やりましたとか、はい、まあ、そういうものがこう過去の5年間分ぐらいのデータとともに、まあ、出てきて、それを見ながら、ちょっと今年は減ったね、なんでですか、うん、って聞いたら、まあ、コロナで開催できませんでしたとかですね、じゃあコロナ明けた時はどんなふうにやったんですかとか、これからどうするんですかみたいなような、その過去の数字を見ながら、今とこれからとみたいなものも一緒に質疑をしているような感じですね。
ああ、そうなんだ、はい、直近のその今年のこのイベントだとか、
はい、
それに関わるお金だけじゃなくて、過去も見て、そして未来へつないでいくという、
そうですね、
点じゃなくてこう線になってるんですね。
線になっている形になります。
それをちょっとずつこう重ねていくということなんですね。わ、
はい、
かりました。でも川口さん、
はい、
今ね、
はい、
10月に5日間というふうに伺いましたけれども、はいはい、またその付託された議案審議が終了するまでが任期であるっていう、う
ん
う
ん、
はい、
あ、そうなんです、
はい、これ
は
終了しなければ5日じゃなくてずっとなんか続いちゃうんですか？
特別委員会設置するときには期限まで一緒に決めますので、
そうなんです、そうなんです。で、まあ、具体的にお話しすると、はい、9月の定例会最終日の、まあ、令和5年10月の6日にこの特別委員会が設置されました、
はいはい。
でこの任期というのは12月定例会の初日、11月の20日までの任期となっていました、うん、はいはい。で、まあ、その中で、まあ、さっきお話あったように、令和4年度ですね、決算なので、はい、令和4年度の宝塚市の、まあ、一般会計、で国民健康保険事業とか、うん、まあ、14件の、まあ、特別会計の決算について、
はい、
5日間、
はい、
審査を行いました、まあ、それぞれの委員がですね、それぞれの視点で12人が当局に対して質疑をして、で、まあ、5日間もう詰め詰めです、本当に。なので、9月議会終わって、決算委員になると決戦があって、で終わったらまたすぐ 12月議会が始まってっていうような、そうですよね、ここがギューッとタイトで、もう私その中11月コロナになってたので、
あららら、
本当にもうグーっていう感じの今年末ですね、迎えています、でこの5日間終わって、まあ、全ての決算認定については、はい、もう全員一致で認定をしたというような結果になっております。
そうなんですか、はい、この時期だとか、はい、それから日数だとかっていうのも、はいはい、動かしようがないんで、やっぱりここしかないっていうことですかね。9月と12月の定例会があるし、
決算が、まあ、その会計管理者が決算を上げてくるのは大体まああの8月、
はい、
で3月31日で決算が閉じられて、でお金の出入りを一応2ヶ月間見て、でそこから3ヶ月以内に、決算を出さないといけないって法律で決まってますので、大体だから8月末までに決算をこう市長に提出していくという話になりますから、議会の中で言うと大体9月から12月の間ぐらいっていうのがどこも、
そうですか、はい、じゃあ毎年担当になられた議員さんは大変な思いをしていらっしゃると。
そうですね、
いうことですよね、
はい、
そう、まあ、それは大変、その中に家庭もありのね、そしてコロナがありの、
はい、うわ、個人的なことですけど、そうですね、はい、
そういうことなんですね、うんうん、そして、11月20日の本会議で報告があって、
はいはい、そうですね、大川委員長から報告があって、
はい
はい、採決、みんなで、これは議員全員で採決の結果、はい、宝塚市議会としてすべての決算を全員一致で認定をしました。
はい、あのさっきお話に出ましたように、
はい、
あのこの番組収録は年末にさせていただいておりますのでそうで大変なんですけど、わあ、そして終わって、はい、でも実際にはあの11月20日にほっと肩の荷下ろされた後で12月の定例会があったと、
は
い、
そうです、
いうことですよね、
はい、
本当にあの議員の皆さんって、
はい、
私たちが想像するよりものすごくハードな日程でお仕事してらっしゃるんですよね。
そうです ね、まあ、あの
ね、
議会の中に座ってる時間はそうでもないのかもしれないんですけど、やっぱり座ってるだけではあれなので、準備にやっぱり時間がね、1年間分を見るのに1週間とかで見ないといけないので、
そういう時ってもちろんあのご自宅にお仕事を持ち帰らないと仕方がないですよね、その時は例えばご自身 の、 その、うん、戦うお部屋、仕事部屋というか書斎のような一角があって、もう声をかけるな、出入りするなっていうようなピッピリピリッとした雰囲気ですか。
僕はそうですね。
あ、そうですか。
私はそうです。
私はもう夜子供が寝た後で、もう夜中にリビングにバーって広げるか、あとはもう会派室にめちゃめちゃ早く行って一、はい、人の時間を、作ります。
そうですよね、はい、もうこの時間は電話も何も取らないぞと、
そうです、
いうふうに決めないと、
そうなんですね、
集中できないですよね、
はい、はい、そうしてます。
わあ、大変なことですよね。さて大川さん、はい、今回の決算特別委員会では具体的にどういった審議がされたんでしょうか。
はい、まあ、1年間の当然事業のそのお金も含めてやるわけですから、本当に多岐にわたります、
はい、
で議員も12人入っておりますので、それこそあの高齢者の話からまちづくりの話、はい、観光の話、子育ての話と本当に多岐に、渡りながら、はい、審議をやっておるんですけども、あの令和4年度のその予算決算というもの、令和4年度どういう予算だったかというと、はあ、山崎市長の言葉を借りるとですね、はい、あの人づくり予算ということを、はあはあ、まあ、おっしゃられておりまして、まあ、具体的に言うとその民間企業とかにですね、あの市の職員を派遣をしたりだとか、それからその、まあ、弁護士資格のある方をですね、あの市の職員として登用をしたりだとか、うん、まあ、そういう形で割とこう、まあ、人に関する予算を、山崎市長がこう つけられたという、はい、まあ、そういうところでした。で一方ですね、先ほども話しましたけど、監査委員っていう人がこうずっといろんなものを見て意見をつけてこられるんですけども、はい、その意見の中にですね、ちょっとあの職員の時間外勤務残業が多いよというまあ指摘がありまして、
はい、
1ヶ月45時間というのがまあ上限なんですけど、はいはい、それを超えている人が延べ226人、
はい、
で 1年間でいうと360時間というのが上限なんですけど、それを超過している職員が44人いると、ちょっといくらなんでも残業が多いんじゃないかというような、まあ、指摘がありましたので、当然その議会側もこれは問題だなということで、まあ、そこをどう改善していくのかっていう話であったりとかですね、それからあの、まあ、子育てとか、それから高齢者なんかの福祉関係のところで、
はい、
特にその、まあ、業務量がやっぱどんどん増えてきてですね、もうあの限界が見えてきて、
はい、
こう人手不足、まあ、なり手不足みたいなところがちらほら、見えてきている状況でして、まあ、これからのその人口減少なんかを見据えていくと、はい、よりまあその人手不足、やっぱり行政の、ね、お仕事って人がやる仕事が多いですから、はい、まあ、そこをどうしていくのかみたいなような観点の質疑が、まあ、あったりとかですね、まあ、だから市長としてはその職員個人個人の能力をアップ、生産性のアップみたいなことに予算つけてくださったんですけど、まあ、議会側から見るとそれだけではなくて、やっぱり組織としてその仕事の在り方とか、それからそのどうまあ仕事をこう整理していくのかとか、で人がやること、それから人じゃでなくてもできる、まあ、例えばコンピューターにデジタルでやらせるとか、まあ、そういうことを分けていくっていう取り組みも同時にやっぱ進めないと、ちょっとこれから、まあ、難しいところがあるんじゃないかなっていう質疑がこう出てたのをね、私委員長ならずっと聞いてますので、あ、なるほどなと思いながら、まあ、聞いていたっていう感じですかね。
そうですか。もう宝塚だからっていうよりも、もう全国的にやはりこれからも次年度以降にあのつながっていく課題ではありますよね。その中で一番例えば大川さん的にはあのなるほどって思われたり、あ、そういう点があったかと思われたり印象に残るっていうのはどういった問題でした？
そうですね、まあ、やっぱりだからその案外こう問題としては認識をしているんだけども、そこに向かってこう解決としていくってなると、その、まあ、部長一人の意識とかだけではやっぱできないので、そこはやっぱり市長の方からきっちりと話がいかないといけないんだけども、まあ、まだそこのところが、しっかりできてないなっていうところをすごくこう印象を持ちましたね。
なるほど。川口さんはいかがですか、はい、印象に残った、
はい、
審議というのは質疑というのはありましたか？
やっぱり自分も子育てをして子どもがいる、で私の周りもそういうお母さんたちお父さんたちがいる中で、やっぱり教育に関すること、教育費の中であのギガスクール構想っていうのを多分皆さんもね、はい、なんとなく耳にしたことあるかと思うんですけども、なんだろう、分かりやすく言うと、国の取り組み、文部科学省の取り組みとして、ね、1人1台子どもたちにタブレット端末、はい、そしてあと学校には高速ネットワークの整備をしますよということで、これからの時代を生きていく子どもたちに、まあ、ICT デジタルに慣れて、その家庭によってね格差がないように、みんな子どもたちが公平に学んでいこうねっていうような取り組みなんですけれども、まあ、先ほどから何回も出てきているこの監査委員の意見書という中でですね、だいたい多分この決算委員になると監査委員の意見書目を通すんですよ、でそこでもですね、この宝塚市活用が遅れてるんじゃないかっていうような指摘があって、この点についてやっぱり今回何人もの委員から指摘がありました、で実際にですね、全国学力学習状況調査の中で、児童生徒のタブレットの活用率がやっぱり少なかったっていうような答弁があって、
はい、
じゃあ宝塚市としてどうしていくの、あるいは学校によって活用の差があったらやっぱり困るよねっていうようなところで、文教生活常任委員会でももう12月に急遽現地視察に行ってきました。
はい、
はい、 でそうするとやっぱり学校にはやる気がある先生っているんですよね、頑張っていこうっていうような先生、どんどん進めていこうっていう先生がいて、まあ、その中で、まあ、先生たちの公務での活用状況とか、まあ、あと授業見学をですね、まあ、教室にも入ってもいいよって言ってもらえて、まあ、子どもたちがどういうふうに活用しているのかっていうのを小学校中学校で見てきたんですけれども、でやっぱり現場を見ていると、まあ、そういう先生たちもいるし、そういう学校もある、でもなかなか進まない学校もあるっていう中で、まあ、教育委員会としてしっかり目標に即したロードマップ作っていってくださいというようなこと、何人もの委員からやっぱり意見もあって、まあ、教育委員会の方もこれからしっかりやっていくということなので、まあ、私一保護者としても、そしてあと委員会としてもしっかり見ていきたいなっていうふうに感じました。
今回のその視察は市内の学校、はいはい、
そうですそうです、ね、宝塚市内の行ってきました。
全国的に見て進んでいると思われる、はいはいはい、その学校もあるわけですよね、はい、いずれはそういうところも、はい、視察に行かれるんですか。
そうなんです、この夏に文教生活常任委員会として、はい、まあ、その進んでいるっていうような、はい、草津市さんですねには行って、
滋賀県の草津、
あ、そうですそうです、
令和6年のうちには進んでいるというお手本になるようなところ、
そうですね、はい、行ってきました。でもやっぱりその教育委員会としてね、取り組むこと、目標を設定して、しっかりその進捗状況を見ていくことっていうスモールステップで大事なのかなっていうのが思いました。まあ、あと学校規模もね、宝塚市ね、少ないところ、多いところ1000人規模のところがあると、学校の先生もいろいろ忙しい、多忙化と言われている中で、まあ、議会と同じように年齢差もね、やっぱり得意な、
はい、得て増えてもありますよ。
そうなんです、そこはね、私どっちかっていうと増えての方なのでわかるんですけれども、やっぱりね、国として取り組むんだったら、はい、宝塚市にいてなんかできなかったよっていうのだと困るので、そこは一定のね、ロードマップ作ってほしいなっていうのは感じております。
そうですか、
はい、
じゃあそのタブレット一つを取っても、はい、その普及させるってこと、
はい、
で担当する指導する、はい、その先生なり、はい、スタッフなり職員なりを配置するっていうことになると、はいはい、その市長のおっしゃる人づくりがまた問題になってくるし、予算的にも
そうです ね、
かかってくるし、はい、これはすぐにじゃあ今年度から来年度からすぐこうしましょうっていう、はいはい、わけにもいかない。
そうですね、
スモールステップですね。
そうなんですね。で最初のね、導入した時には国の予算でボンってついたんですけれども、うん、ちょっとですね、今後しっかり成果が出ないとなると、機器の更新費用についてもね、また国の方でどうするのかっていうようなのも出てきているので、まあ、しっかり取り組んで効果が出て、子どもたちもね、楽しんで文房具みたいにね、使えるよっていうような運用をしてほしいなと思ってます。
やる限りはちゃんと成果を出して、うんうん、っていうことをしっかり計画立ててやらないといけないということですね、
はいは
い、
い
や時代だな、ね、こんな時代が来るなんて。
子供はあっさり使ってますけど、
ね、そう、取説なんて読まないで、はい、子供の方がっていうのはね、やっぱり
先生とか学校の方が戸惑ってて、ね、親とかの方が戸惑ってて、
そうなると
全然
サクサク
楽しそうに使ってます、
はい、
そうなんですか、はい、じゃあ、市がこう先生たち担当者を集めて教育するよりも、ひょっとすると学校の中で子どもたちとか、特に得意な子どもたちとかで、うんうんうん、先生を指導するプロジェクトを組んでもらった方が、なんかこう安上がりで楽しくできそうですね。で思ってに大人が思ってる以上のなんかこう使い道が広がるかもしれない。
そうですね、
私心配していたのは、そういった近代的な、もう苦手な人間からするとね、近代的なものが出てきて、なんかこう冷たくならないかしらと思ってたんですが、逆にそういったものを一つの道具として、それを介して先生や子ども生徒や、それから親子が話題が増えるって、
そうですよね、
ね、はい、いうことになれば、はい、これは温かいものが生まれてくる、
ね、
使いようですね。
そうですね、
道具ですからね、
ね、
はい、本当ですね、これに振り回されるんじゃなくて、はい、うまく活用していくっていうやり方を、
はい、
そしてなんかできれば宝塚スタイル、
うんうんうん、
宝塚でこんな風にしてるらしいよっていうのを、ね、なんか作り出せると、
ね、そうですね、
全国からこう視察に来られるようなものが使い道ができるといいですよね、
そうなってほしいと思ってます。宝塚版もね、
ねえ、
はい、
わちょっと楽しくなってきましたね、
はい、
そうでしたか、わかりました。ではこれからも、はい、頑張って、お仕事していただきたいと思うんですが、まあ、皆さんお二人は、そして委員の方は一応これはもう終了したので新しいことに向けて、お仕事を進めていらっしゃるところだと思うんですが、大川さん、今回のその決算特別委員会の審査概要ですね、
はい、
内容を知りたいと思ったら私たちにはどういった方法がありますか。
はい、まあ、一番こう手っ取り早いのは、
はい、
市議会のホームページ、
はい、ホームページ
に行っていただいて、はい、まあ、様々資料載っておりますので、うん、委員会で出てきたその議員が実際見てるね、議員側がこう要求したような資料なんかも公開されてますので、
同じものを見ることができると、同じもの
を、はい、見ることができますし、うん、まあ、一応概要版の報告も、乗っかってますので、まあ、ホームページに行っていただくというのが一番手っ取り早いです、はい、ただやっぱ文字ばっかり読むっていうのと、まあ、ホームページでもなかなか難しいと思いますので、はい、宝塚市議会としてもですね、議員が実際にこの議会報告会というのを開かせていただいて、はい、まあ、そこでですね、決算特別委員会の概要なんかも、報告をさせていただいています、
はい、
で、実は次回といいますか、この放送の後1月の、20日ですね、はい、の土曜日に、中央公民館で朝10時からかな、はい、一応議会報告会というのを開催をさせていただきます、でそこでは決算特別委員会だけではなくてですね、各地委員長のところの文教生活常任会とか、
はい、
私の産業建設常任会だとか、はい、また総務常任会だとか、各常任会の報告も、させてもらいますので、
はい、
まあ、そこだとね、議員の方から説明もできますし質問もしていただけますので、割とこう身近に感じていただきやすいかなと思っております。
はい、
で、当日実は最近宝塚市議会はこう現場だけではなくてですね、Zoom を使ってオンラインでも参加できるハイブリッド型という、もう一回言わせてもらいますね、ハイブリッド型という ことをまあさせていただいてますので、はい、まあ、小さなお子さんがいるとかですね、
はい、
なかなかこう出づらいとかいう場合でも、顔を、ね、出す必要ありませんから、音だけでこうライブを聞いていただくような形で、まあ、Zoom で、オンラインで参加していただくことも可能になっております。
これはいいですよね。行こうと思ってたけど寒いし膝痛いし、
そうです ね,
ねえってなると、はい、Zoom という手がありました、
はい
はい、
で、一応ですね、宝塚市議会としても架け橋という、はい、まあ、広報誌を全国配布させていただいてますので、まあ、その決算の概要とかですね、まあ、12月定例会の内容なんかも含めまして、2月1日号ということですから、はい、まあ、ちょうどその放送が終わった後、2週間ぐらいしたらですかね、皆さんのお手元にお家の方に配布をされると思いますので、はい、まあ、そこから、見ていただくこともできます。
はい、いろんな方法があるということですね、
はい、
川口さん、
はい、
2月に議員の方々と直接お話ができる意見交換会があると伺いました、はい、
そうなんです。
これはどういったものでしょう。
はい、コロナの影響があってしばらく実施できてなかったんですけれども、宝塚市議会はですね、市民の皆さんとお話ししていろんな意見を交換しよう、聞いていこうねっていうような会をやっていました、
はい、
で、コロナも、ね、5類になって落ち着いたので、2月の3日の土曜日、
はい、
10時から宝塚市議会の議場でまず行います、
はいはい、
でですね、普段は入れないようなその私たち議員が議論質問をしている議場とか、
はいはい、
議長室などを回る議会ツアーというのも今回実施をするんです。でその議会ツアープラス各常任委員会に分かれていろいろなテーマで、まあ、子育て、うん、子どもについてとか、
はい、
まあ、観光まちづくりについてとか、
ま
あ、DX 財政についてとか、
うん、
それぞれの委員会ごとにテーマを決めて、もう出入り自由です。こっちの委員会に行ってお話しして、はい、こっちに行ってくださってもいいし、申し込みも必要ないので、
そうなんですか、
はい、2月の3日土曜日の午前10時からになります、はい、ぜひ皆さんお待ちしております。
これはちょっと楽しそうです。ぜひこういった機会をね、
はい、
活用させていただきたいと思いますね、はい、そして今後の市議会の予定ですけれど、大川さんどういうふうになってますか。
は はい、ジュニーズ議会終わりましたので、はい、次はあの3月議会というのが
3月議会、
はい、行われます、はい、初日がですね2月の13日の火曜日、はい、本会初日としまして、
はい、名前は3月ですけれども、はい、実際には2月から
2月から始まります、はい、で3月の27日までの44日間、
はい、
まあ、非常に長い会期になっておりますけど、ここが基本的には予算をね、来年度の予算を審議するところになってますので、はい、少し長くなっているということです、はい、で初日2月の13日なんですけども、あの本会議の開会前にですね、はい、4年ぶりに議場コンサートを開催をさせていただく予定になっております。
コロナの間はなかったんですね。
そうなんですよ。でこれは割とですね、あの楽しい催しになっておりまして、うん、はい、それこそあの弦楽であったりだとか、まあ、歌であったりとかですね、はい、まあ、様々な形で30分ほどコンサートをして、その後市長からの市政方針っていうのがありますので、はい、ぜひね、あのどなたでも傍聴来ていただけますので、傍聴来ていただければなと思います、はい、で詳細はですね、はい、あの2月1日発行の議会法架け橋の方に掲載をさせてもらう予定になっています、で2月の13日初日にですね、あの市長が、来年度のですね、市政方針という形で、はい、まあ、どういう形で予算をつけていくのか、うん、どういうふうに運営していくのかという、まあ、方針をね、はい、そこでまあ演説という形でされますので、はい、まあ、それを受けてですね、今度は議会側の方から市長に対して、はい、まあ、質問をするというのが2月26日月曜日から始まる代表質問と言われるものになっております、はい、これ2日間行われます。でそれが終わったらですね、2月の29日木曜日から常任委員会というのが始まりまして、はい、実は1月からですね、宝塚市はあの放送設備がこうガラッと変わりまして、はい、新しくなりますので、はい、委員会の中継もですね、ライブでも見れるし、まあ、一応録画でも見れるようになりますので、ちょっとまあそういった意味でその音とかですね、はい、まあ、様々な資料が見れるようになったりとかもしますので、まあ、来ていただくだけではなくてですね、そういう形でライブ中継なんかでも見ていただけるようになるかなと思っています。で、まあ、3月11日から、3月11日の月曜日から18日まで、の間、5日間の予定でですね、今度はあのこれと決算とはまた違う予算特別委員会というのが開催をされる予定になっておりますので、はい、まあ、会議の日程についてはですね、まあ、議会事務局の方にお電話でもあのお問い合わせいただければ、はい、また詳細にお答えをさせていただくと思いますので、よろしくお願いをいたします、はい、で、まあ、あの傍聴なんかも、議会事務局の方にですね、あの言っていただいて、
はい、
傍聴したいんだよということを言っていただければ、案内もさせてもらえると思いますし、はい、それにあの難しい手続きとかもございませんので、
はい、
あの名前だけちょっと受付だけさせていただくぐらいですので、まあ、どなたでも来ていただけますから、ぜひ一度雰囲気をね、味わいに来ていただければなと思っております、
はい、
あとですね、FM 宝塚で来週、
はい、お
1月22日月曜日から12月定例会で行われた全ての一般質問の模様を放送する予定になっておりますので、全議員がですね、まあ、全議員じゃないですね、議長副議長を除く、あ、阿久さんを除くか議員がですね、あの一般質問しておりますので、まあその内容をこう聞くことができるということで、まあ詳細のスケジュールなんかについても議会の市議会のホームページの方でご案内をさせていただいておりますので、ぜひ今の一般質問の方も FM 宝塚で聞いていただければと思います、
はい、ありがとうございます。なるほど、わかりました。いやこれからあのお二人とも、はい、ますます寒さも厳しくなってくると思いますけれども、はい、なんとか健康をキープしつつ前向きに同い年手を携えて、はい、これからも宝塚市の議会、そして宝塚市のために、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、今日はお忙しいところお越しいただいて、また分かりやすくお話しいただきまして本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
本日は決算特別委員会委員長の大川博之議員、副 員長の川口淳議員をスタジオにお迎えして、決算特別委員会での審査の様子や運営についていろいろとお話を伺いました。市民の皆様はぜひ今後の宝塚市議会の動きにご注目ください。特別番組決算特別委員会制服委員長インタビュー、お相手は遠村陽子でした。